時間は本日のゲスト山本勉さんにお前のエピソードを伺うんですけれども、はい、僕にしようか当てにしようか、うん、当てにしようか
当てじゃないですね、はい、酒の当てでしょそれ。
関西の方当てとは言わないんです
か。酒の当てっていう、自分のこと当てとは言わない、はい、わ
なんです
わてわし、
はい、僕にしましたけれども
僕にちょっと品よくね、
あ
はい、ええ、上品に
品の、
ほらだって東京の放送局だから
、そんなの聞いてますし、ね、
ダメさ
いろんなバージョンがある、
ね
はい、山本勉さんでございますけれども、はい、ここで改めてですね、はい、山本さんのプロフィールの紹介をお母さんからお願いいたします。
えらい改めてですねこれ、はい、僕のプロフィール。
岩本勉さん1971年生まれ大阪出身、阪南大学高校からドラフト2位で日本ハムファイターズに入団しました、はい、背番号18に変えた96年に10勝を挙げ、98年に11勝、99年に13勝、
マジで
ファイターズのエースとして活躍しました。
ほんまですか。
2005年を最後に現役を引退、通算成績は63勝79敗、はい、3セーブでした。
人生負け越しですわ。
い
やいやいや、でもこの負け越しがあるから今頑張れてるんですよ。
あ、そうですか。
その負け越しを絶対体にして最後は勝ち越した人生にしたいというね、
はい、
岩本の野望をここにね数字として残してるんですよ。
でもファイターズのエースとして、
いやお前
はい、君臨されたわけですから、
いやもっと言ってください。
今日も18番の
はい、これ偶然なんです。
偶然18番のこのシャツ、胸のところに、
そうそうそうそう、はい、なんかここの洋服メーカーはね18という数字をよく使うんですよ、偶然ね。
そうなんですか。
よく見るんですよ、
白いポロシャツで。
そうそうそう、
左の胸元に18と
入れてるでしょ、その下には突起物があるんです。
そうですね、私もちょっと触れようか触れないか迷ったんですけど、
もうビンビンアピールしてるから、あーもう立ってるよビンビン立ってるよこれ、いいですよ。これもうスタンドアップな男で頑張りたいという表現なんですよ、
はい、
あれ男らしいよっていうの英語で何て言うか知ってます。
スタンドアップ、
そうスタンドアップガイっていうから。
あ、そうなんですか。
あれ男らしいねっていう時に英語でね、まあ俗語かもしれないですけども、はい、あれあいつはスタンドアップガイだと。
あ、そうですか。山本さんでもせっかくの品よくスタートしたのにもうすでにこう
何ですか。
え、
男なら立って行けって歌があるぐらいですよ。
で品よくスタートして改めて山本さんがいかにすごいプロ野球選手だったか、
すみません、
素晴らしいエースだったかということですね。いや
本当に皆さんのおかげでね、もう60勝以上もさせていただいて、セーブまでつけさせてもらってる
ので、というお話の中で突起物なの、スタンドアップだの
いいんですよ
言われますと、
まだ6時40分
大丈夫ですよ、
はい、元も子もなくなって、
そんなことないですよ。なんで泣くんですか。
はい、ということでですね、現役引退後はですね、プロ野球解説者タレントとしてもですね、東京北海道大阪飛び回っていらっしゃる山本勉さん、ガンちゃんこと山本勉さんですけども、
今日北海道から帰ってらして東京に行って、ね、この後大阪にいらっしゃるんでしょう。
まあもう今交通の便がいいですやんか、もうこれはもう国がちゃんとね、こう日本列島どこでも何時でも行けるようにしてくれはってやで、
はい、
あとはアベノミクスがどうなるかっていう話の話ですわ。
はい、季節によっては着るものも困りますよね。
あ、これはね、ちょうど春頃っていうのは、
だ
から北海道では冬でしょ、
まだ寒いですもんね、
ほんでこっち来たらもうポカポカなってたりするし、ほんでキャンプ時期なんて沖縄行ったらおい夏かえっていう時もあるし、
そうですよね。
2月は北海道と沖縄行ったり来たりする時に上下で言うと40度ぐらい下がる。
あ、まあ、そうですよね。沖縄がまあ暑い時は30度近くありますし、
なるでしょ、
まあ、北海道がマイナス10度になれば、まあ、40度。へえ、どうされるんですか、我慢ですか。
だから
我慢じゃ乗り越えられないんですよ。40度は
脱ぎ着がすぐできる軽いあったかいものとかあるでしょ。
ありますね、
洋服、
はい、
ね、あすごいね、何黒さんかは知らんけどすご
いも
う作りはって、あれが便利やわ。
あ、そうですか。
歩き出したら他着られへんねん。
あ、
うん、僕いつも同じジャンパー着てたら、僕のマネージャーがある時に、ヨンさんもええ加減これ着てくださいと、
はい、
プレゼントしてくれ、それからハマった。
あ、そうですか。
そうなんですよ、
あ
れ丸洗いもできるしね、
はい、まあ、というぐらい、まあ、全国を、
はい、
はい、
まあまあね、
またにかけられて、
いやいやいやいや、
いろいろと、
はい、語弊があるよその言い方、
すいませんでした。ということでですね、今日はですね、思い出の実況録音も交えまして、はい、岩本さんについていろいろと伺ってまいりたいと思いますけれども、
ほんまに、
まずはこちらです。はい、というですね、岩本さんの、まあ、懐かしい、
いや思い出しましたね、
山
下さん、山下和彦さんと抱き合ったの覚えてます。
あ、そうですか。
いや、そこでは涙は出なかったんですよ、で実は勝った実感がなかったから。
あ、
でもなんか試合終了でチームが勝ったことが嬉しくて、先輩に抱きついてみんなにナイスピッチングおめでとうって言ってもらって、なんかニコニコしてて、ありがとうございますありがとうございます、頭下げてるのが泣いてるように見えたんかな。
まあ、夏場ですね、1995年7月の14日、
はい、
東京ドームの西武戦で9回失点、完投でプロ入り初勝利を。
西武戦やんか、
はい、
30人やったよね対戦した相手が。最後3番バッターの、
佐々木さんですかね、
佐々木さんで終わってるんで、
あ、はい、
4番の清原さんに4回回らなかったんです。
あ、なるほど、
3回、 3打席3三振どうしてそういうデータ置いてくれてないかな、自分で言わせるかな。
すいません、
まあ、この時 あのライオンズのスターティングメンバーがジャクソン、田辺、佐々木、清原、森、鈴木、柿内、伊藤、そして若木の松井和夫選手という ところで、
そう、柿内さんにあのソロホームラン1本打たれてその1点だった。
あ、そうなんですか。
7回か8回にね。うん、でもね、この勝利っていうのは僕自身2度目の先発だったの、
はい、
前の年に1回、ロッテ戦で先発もらって1回で3点取られてもうすぐ交代したの、
はい、
もう大阪から両親も出てきてもらって、
ええ、
でもこの先発は、
はい、
もうこれを逃すと岩本一生先発もらえないと思って、
あ、
すごいプレッシャーで、
はい、
親にももう俺 もう命かけるぐらいやから一、
はい、
人で行ってくる、
あ、
まあ言うたら戦場一人で行ってくると、
なるほど、
そういうことでマウンド上がらせてもらったんです、無我夢中。
あ、
実は前の日に7月13日に、
はい、
ベンチの前で内野ノック受けてて最後の調整のね、張り切りすぎて左足を思いっきり捻挫したの、これ今やから言いますけど、ほんだらもう靴入らないぐらいバンバンに腫れて、
あ、そうですか、
で次の日人に言えなくて、黙ってトレーナー室行って痛み止め普通の2倍か3倍パカパカって飲んで、黙ってサポーターの一番きついやつを足首に巻いて、練習足引きずりながらしててブルペンでも痛かったの。でももうピッチングコーチは気づいてたと思う。
あ、そうですか、
うん、
はい、
でもマウンドに上がってね、あのアドレナリンが出たのかな、2球投球練習でもうダメかなと思ったけど3球目ぐらいからあんまり痛みが感じなかった。
あ、そうですか。
痛み止めが効いてきたのかアドレナリンなのか、でそこからいいタイミングで投げ急ぎせずに右足に体重残ったピッチングフォームでストレートがすごい切れたの。
あ、
は
い、それとプラス清原和博さんってすごいね、僕ら大阪のも憧れる人でしょ。
そうですね、
あの方と対戦した時にうわーって心の中でよ、清原やと思う、
はい、
清原和博さんですよ、
はい、
と思って、よし今の自分の力どこまで通用するのか、この日本を代表するバッターに自分が全力でいったらどれだけ通用するのかという気持ちになるのよ。だから今まで自分で感じたことない自分に出会えんの。
あ、なるほど、
はい、自分のそのキャパシティを超越させてくれるバッターなの。
あ、清原さんがさらにこう階段を上げてくれるといいましょうか。
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う。
でそれを感じた、キャッチャーの人が山下克彦さんって近鉄からトレードできてパリーグの全てを知ってる人が、
はい、
清原さんの苦手なところを要求したの。僕は何のこっちゃわからない、そこを信じて投げるだけ、でなんか今まで見たことない自分がそこにいるから、
はい、
なんか清原さんも初めて対戦するピッチャーですよね、まあ言うたら、
はい、
その前に何度かあるんだけども初めてぐらいのピッチャーになってるんですよ、もうマウンドで、はい、だそれでもうお前これから頑張れよっていうようなね、三振3つくれたんかなと思うぐらい、
思うぐらいの、まあ、その清原さんとの勝負で3つの三振を奪って、
清原さんがこう自分をねこう開かしてくれたと僕はそう思っている。そう思えば野茂さんとか平部さんとか、はい、いろんな号泣ピッチャーっておられたでしょ、
はい、
あの方の最高記録のバッター大体
清原さん、そうですね、清原さんですね、
多い、
はい、
そこで燃えんねピッチャーは。
やっぱりその潜在能力というものをこう引き出すような、そういったバッターでいらっしゃったんですね、うん、
それを僕も感じさせてもらった。
あ、
うん、だ故郷の大先輩に未だに感謝して
る。あ、そうですか、
はい、
ただその左足首を捻挫したままの状態で、
いやー、そんで次の日に、実は足首こんなんなんですっつってトレーナーに見せたらめっちゃ怒られたお前アホかと。
でも岩本さんとしてはその先発のチャンスをなくしたくないという一心であ
ったんだけど、怒られて、
はい、
げんこつの格好されたけど、
はい、
お前昨日買ってなかったら俺は本当にげんこつしてたぞ。
あ、そうですか、
うん、足見せろって、はい、まだ熱あるやないかっ て、アイスパック用意してくれて、はい、アイシングしてケアしてくれた、はい、で偶然その後オールスター期間が来て時間があった。
あ、なるほど、
いろいろあったんだわ。
多少あれですか、左足がやっぱりちょっと不安があるんでゆっくりこう体重移動したっていうのが、
慎重にステップできたの。
あ
れを気持ち、こんな性格やから気持ちだけ焦って前に出ると投げ急ぎでよく突っ込んだピッチングホーム、つんのめったピッチングホームって言うでしょ、はい、あれになってたかも。
あ、山本さんその時点でこう一番いいご自分の体重移動を、その足の怪我で
野球の神様いたのかな。
あそうですね、
朝起きた時に足床につけなかったのよ。
もう絶望感ですよね。
絶望感、今日はもう野球人生終わりやなと。本当に
先発のチャンスなのに、
前の日に怪我したから当日の朝、
当日はい、
やはりこの清原さんとの対決というのはやっぱり岩本さんのそのプロのまあスタートというような意味合いもありましたでしょうかね。
そうですね、憧れてずっとね甲子園目指してやっててプロの世界で対戦できるなんて夢の夢でしたからね、
はい、
それともう一人に感謝した。
どなたですか？
2番バッター誰ですか？
2番バッター田辺さん、
はい
はい、
1番バッターはジャクソン、
ジャクソン、はい、
ヒット打ったんですよ、で僕送りバントかなと思ったんですよ、送りバントでスコアリングポジションランナー進んでたらもしかしたらあの時の岩本の余裕のない心理状態だったらアップアップして得点されてたかも、
うん、
何思ったのか、はい、あの時の監督森さんかな。
いや森さんの後ですね、森監督じゃなかった、東野さんにな
ってますね。東野さんになってる、はい、95年はもう東野さんになってる、
はい、ええ、
強行策で、
あ、
田辺さん打ってくれたの。
あ、そうなん
ですか。セカンド正面内野ノックみたい463ダブルプレー、それで一気に楽になった。
へ、
あの時バンドでスコアリングポジションだって変わってたかも。
その後が、まあ、佐々木さん、清原さん、3番4番です
から
ね。
佐々木さんがフォアボールかなんかで出て、清原さんにフルカウントからインサイドのまっすぐで空振り三振だったと思う、
はい、初回に大ピンチがあったわけですね。
あった、実は
そこがインサイドの高めっていうのが、
いや僕ね首振ったのよ。
あ、そんなところに
覚えてる、
投げ、
まあ、当時 2-3 ですよ、フルカウントからインサイドのまっすぐ、いや無理無理無理バッター清間清
間、そうですよね、あの、うん、ランナーもいるわけですし、
ランナー
一
人で、清間清間当たったらしばかれる無理無理って首振ったら、いやもう一回出たの。
あ、そうですか。
先輩無理無理ってもう一回振ったら、今度下向いてピュッてインサイドまっすぐでもう構え
あ
った。
あ、もうここだぞと、
うん、はい、そこしかないと、やや高め、はい、グリップエンドもグラブ隠れるぐらい、先輩ここですわ、うわ、もうええわ、打たれてもデッドボールでもええわ、うわって投げたら、はい、いい球いった。
あ、そうですか。
そっから、
という何かこう岩本さんの、はい、とっておきのですね、
いや自身6年目です、
はい、
なので大卒でいうと2年目ですよね。
そうですね、
なのでこの間日本ハムの、ね、佐藤健二かな、
はい、
7年目で初ホームラン打ちましたと、
はい、
打ってからこう無償トレードで日本ハムに来て、クロージンという言葉があるんですけど、大学出て3年目ぐらい、ね、これからじゃないですか。
そうですね、
僕はこの95年を皮切りに10年プレーさせてもらいましたからね、はい、約 ね実動、
はいはい、
これからなんですよ、遅咲きっていうのはもう10年以上経ってたらそうなるかもしれんけども、苦労勝ってでも苦労しろって言うじゃないですか、
はい、
これからですよ、はい、そういう選手はね。
そうですね、
はい、
はい、という岩本さんの思い出深い初勝利の話を伺いました。
お気に、
はい、岩本さんにはこの後僕のあの頃パート2は7時台でまたお話を伺います。